さて、トクトクトークの時間がやってまいりました。西国霊場火山院山本光陽ご住職にお話を伺ってまいりましょう。今年最後、12月28日になりました。
はい、
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、もう押し詰まりましたね。
ね
そしてまた年を一つ取るという、ね、でもこの年を取るというに関しましていつも思いますわ、はい、これ西暦で上してますでしょ。
はい、そうですね。
西暦ね、
はい、
西暦の元は何かってイエス様が元ですもんね。
ね、本当です ね、
ね、だから本当に、全世界を席巻しているイエスの力っていうのは大きいなと思ったりするんですけども、だからイエス様もだからブッダ様も共に悟られた方ってことなんですけども、その教えっていうことを本当に再度考える時代に来てないかなと思ったりしますけどね。私どもは仏教ですから、お釈迦様の教えをもとに全てをいろいろ考えていくわけですけども、お釈迦様が説かれたっていうのは、自分自身を知りなさい、自分の心を見つめなさいっていうのがお釈迦様の教えのもとですよね。そしてその心、思うことと行うこと、その二つを神仏のその心に沿った生き方をしていきなさいって、それしか説かれなかったんですよね。で、今年振り返った時にいろいろありましたね。最初の頃、今はもうコロナが全てでしょうけども、
そうですね、
最初私のこう耳に入ってきたっていうのがある女性の自殺でしたね。で、それは SNS とかで誹謗中傷されて、そしてその中で心痛めて自殺をされたっていうことなんですけど、お釈迦様の教えを元にしてそれを見てまいりますと、実はね、その自分の心を痛めてるっていうのはね、確かにきっかけは相手の言葉であったり態度であったりあるでしょう。でも自分の心というのはね、お釈迦様曰く自分でしか触れないんだよって、心の王国の王様、支配者はあくまでも自分自身であって、その王国を誰も侵すことはできないのだ、この真理を知って生きていきなさいとお釈迦様は言われました。ですから人の言葉で心を傷つけるという、そういう癖を人間は持っています。だからこの人はいくら誹謗中傷しようとも、何ぼ言ってもあの人は私の言葉で自分の心を傷つけるはずがないっていうふうに分かってしまったら、相手はもう誹謗中傷することをアホらしくなってやめるんです。でも 99.9% の人が他人の言動で自分の心を痛めたり、また他人の言葉で喜ばせたり、そういうことになってまいります。そして人のせいにするわけですが、人の言葉とか態度で自分の心が傷ついたときに、普通多くの方々は瞬間的に傷つけるでしょう。パッとこういう言葉を言われた、もしくは SNS の文章を見て、その文章を読んだ途端に瞬間的に傷ついたっていう感情を持つでしょう。その瞬間を一度じわっと伸ばしていただけないでしょうか、うん、これは自分を振り返る一つの瞑想的なこともあるわけですけども、自分がその言葉を聞いて、その文章を聞いて悲しくなったり惨めになったり怒りが出たり、そのプロセスを一度ゆっくりとスローモーションにしてみてください。そしてその言葉を読んだときに、自分が惨めになっていこうとする、そのスイッチを入れていこうとする自分の心を見つめていくのです。その文章を読むまではあなたの心に惨めさはなかった、怒りはなかった、悲しみはなかった、普通の心であった。その普通の心がその文章を読んだ途端に今言ったような感情に変わっていく、そのプロセスをじっ くり見ていっていただきたいんです。ゆっくり伸ばしていただきたいんです。その時に自分というものがこの言葉に反応したのは、自分の心のこういう要素があって、そしてこの言葉を聞いてそれに反応して、心の中で化学反応が起きて、そして惨めというその結果が出てきた。それをじっくりとスローモーションにして眺めてください。多くの方々はもう瞬間湯沸かし器のように、もうその瞬間に腹立って、瞬間に惨めになって、そうなってしまうんです。それをじっくり見ていたときに、ああ、私が原因で、私が私を苦しめていたのだ。いくら世の中の自分を除いた全地球人が私を非難したとしても、私自身がそれに対して反応しなかったら、私だけのもの、私の心は守られたのだ。これに気がついたときに、人生というものもまた変わってくるでしょう。人はね、この言葉を発したら、きっとあいつ心痛めるぞ、あいつ惨めになるぞ、そういうことを知っているからその言葉を出すのです。相手がそういう、ね、ものを持っていなかったら、それには出さないんです。それを知っていただきたいと思います。お釈迦様が言われたのはね、自分の人生というものを左右するのは全て己であって、自分の人生の最高責任者、最高権限者は自分自身である、他人ではない、そのようにお釈迦様は言っておられます。これを本当に再確認する時代になったような気がいたします。そしてそういうことが起きて、春から緊急事態宣言が出たりとか、世の中が本当にコロナ一色になってまいりました。このコロナというものを見たときに、私たちは何故にこのような試練に遭わなければならなかったのか。神仏というものが存在するならば、何故にこのコロナが広まることを良しとされているのか。そこに神仏の意図を見たときに、人類に対してこのコロナということを通して何かを感じよ、何かを知れ、何かを学べという、そのようなまあメッセージが込められているのではないのかなと思ったりいたします。そしてコロナの報道を見ていたときに、人々よ、何故にどうしてそこまで自分の人生を他人の責任になすりつけるのか。国が指示してくれないから、行政がちゃんとこれしてくれないから、だから私はこう生きた。でも先ほども言いましたように、自らの人生のその全ての権限を握っているのは自分自身であって、その自分自身の権限で日々心にいろんなスイッチを入れて、いろんな思いを出して生きているわけですよね。神仏の世界はそういう世界です。いずれ私たちもうすぐ年取りますが、正月もね、冥土の旅の一里塚、めでたくもありめでたくもなしという、そういう言葉もありましたけれども、やがて人はこのように一つ一つ年を重ねて、いつか旅立っていきます。そしてあの世の世界に行くわけですが、その世界が示されているのは、 そう、あなたが行く世界はあなたの権限であなたがそこにいてるんですよ。私はね、よく言う言葉に自己責任という言葉を平気でよく使う方がありますけれども、この自己責任という言葉ね、あんまり好きではないんです。責任って言ったら、あんたそんな苦労してるのお前のが悪いからやないかとかね、なんか人を裁いたり責めたりするそのような感覚が、こう責任という言葉にひっついてこないでしょうか。だから人生は全て自己責任という言い方じゃなくて、あなたの人生の最高権力者、最高権限者はあなた自身なのである。誰もそれを犯すことができないのである。それを忘れてしまって、国のせいとか行政のせいとかそういうようなものにしてしまうと、本来神仏の心から離れていく。それがお釈迦様が言われた仏法だったんですよね。だからお釈迦様がね、言われましたよ。亡くなる時にね、弟子たちが、今までお釈迦様がおられたらね、道に迷った時とか、そんな時にお釈迦様にこれどうしたらいいんですかって聞いたら、お釈迦様がちゃんと的確に答えてくださって、そのように歩んだら間違いがなかった。でもお釈迦様が亡くなられたら、私たちは何を頼りに来たらいいんですかって言った時に、お釈迦様が言われたのは、私が過去説いてきた教え、この教えを実践していったならば、必ず光明は開けていくのだ。また自らが光を発することができて、真っ暗な道をその光が照らすことで、道を踏み外さずに間違いなく歩むことができるのだ。私の教えを行っていきなさい。それさえ行っていれば間違わないから。その言われたお釈迦様の教えこそが、心の王国は自分が全て担っているのだ。その心を、神仏の心に沿って正しく生きていきなさい。その時にあなたは道が開かれていくでしょう。こういうコロナ禍の時であればこそ、本当の仏教真理が必要ではないかなと思ったりいたします。まあ、そういうことで、今年、振り返って、そしてまた、もうすぐ、ね、年明けたら多くの方々が初詣に行かれるでしょう。そのことに関しても後半で少し述べてみたいと思います。
ではここで皆さんに一曲お届けしていきます。さて、それでは後半も西国霊場火山院山本光耀ご住職のお話をお届けしていきます。よろしくお願いします。
は
い、
自分の人生の王国を支配しているのは自分自身であるって先ほど申しました。そして自分の人生を人のせいにするのではなく、自分自身の道をしっかりと歩んでいただきたいなと思うんですが、その中で先ほどお釈迦様の教えを言いましたね。私が亡くなった時に、その後弟子たちがどう生きたらいいのかということをお釈迦様が言われたことを披露しました。その時にね、お釈迦様がもしこの世にいておられたら今の宗教が成り立つんですが、そうか、迷ったらな、天国にいる私に向かって祈りを捧げなさい。お釈迦様、どうか救ってください。道がわからないんでございます。どうか道を示してくださいって祈りなさい。そしたらな、天国からな、わしが救ってやるからって。そういうようなことは一言も言われてない。先ほど言ったことを言われたのです。これでこのコロナ禍に関して、この頃同じ宗教界として見ておるんですが、面白いなと思うんだけど、コロナが最初広まりかけた頃、あちらこちらでコロナ撲滅祈願というような、そういうニュースにも流れたりとか、 YouTube にも流れたりとか、いろんなそういうコロナ撲滅祈願の行事といいましょうか、それを皆様方も目にされたのではないでしょうか。この頃もうそれが何べんもやってるからというようなことで、 まあ、当たり前みたいになってしまって流れないのかどうかわからないけど、まあ、同じ宗教界として見ておるんですが、そのような行事そのものもお寺もあまりしなくなったっていうのが言えるかと思いますね。で、この時に思うんですが、あんまりあれやってると宗教界の人たちも感じかけたのかな、私たちこれだけ祈ってるのに全世界のキリスト教者たちが、仏教徒たちがコロナ撲滅と祈ってるのに全然なくならない、第2波第3波とどんどんどんどん出てきて、うん、まあ、やがてワクチンができたらなくなるかもしれないですけども、はい、うん、現段階では全くなくなるところの気配もなく、アメリカなどでは多くの人が1日に感染してますね。その中でずっとお祈りしてたら、なんや神様なんぼ祈ったかで、聞いてくれへんのか、結局神様なんていないんや、仏様なんていないんやっていうような感じの思いを持ってしまう人もやがて出てくるのではないでしょうか。そんな気がします。その意味においてあんまりこの頃しないのかななんて思ったりもしてるんですけども、あれを見て皆さんどう思われますか。祈りとは自らの行いと共にあってこその祈りであって、それなき祈りはただの形にしか過ぎない。皆様方もあと少しで今年が終わり、新年いろんな神社とか仏閣に行かれるでしょう。多くの人たちが、何万という人たちが、まあ今年はまあとか、まあ来年はコロナの関係でソーシャルディスタンスを保つという意味で、まあ、入場制限とかいろいろやっているような、神社仏閣もあるようでございますが、実は前から見てたんです。確かにお寺として多くの方々が初詣に来ていただくというのは、まあ、ありがたいという感覚はありますけれども、でも私からすれば末法の世だな、真理がわからない世になってしまってるんだよな、みんな神仏を求めて祈りに行ってるけれども、これが宗教というふうにみんなが思ってるならば、これは大きな間違いであって、ブッダ様もイエス様も共に祈れということだけは言っておられない。お釈迦様も先ほど言ったように、仏の神の神仏の心にかなう心と行いをなしなさいって言っておられるし、イエス様は祈りも説かれましたけど、一番説かれたのは人を愛しなさい、愛に生きよ、神は愛だから、あなたが神と共に歩みたいのであるならば、あなたが愛をなせっていうような、そういう教えを一番説かれたはずなんですよ。それが今祈りということで、確かに正月になったらね、そういう祈りとしていけば分かりますけれども、私思うんですが、神仏というのはたとえそのお寺に何万という人が一日来たとしても、その何万という人が来ること、その一人一人のその日々の行い、すべて見通されている、すべて知っておられるのが神仏という存在なんですよ。これを般若心経では観自在菩薩行人という言葉で示されてますけども、これは観音様という意味ではなくて、観自在、もうすべて見通されて、すべて知っておられるね。だから極端な話、1万人ならば、1万人の人が1日参ってきたら、1万人の人の名前も、男女の別、どんな人生歩んできたのか、日々は何を、どのような生き方をしているのか、全部見通されているんだ。そういう存在が神仏なんだ。そういうことを知った上で、神仏の御前に立つ。それが新年の初詣ではなければならない。新年神社仏閣に行って、その時にね、手を合わせて今年一年お願いしますってやった時に、その時だけ新人者らしき姿を見せて、 そして私はお寺に行った神、神社に行ったということでお願いをしたっていう格好になってますけどもね、それが本当に真理なのかっていうのをいつも見ながらしております。まあある意味神社とかお寺のカルマ、これはまあ業という字を書くわけですけども、神社とかお寺というものはあるものを作ってしまうとそれを維持しなければならないとかいう、そのようなやはりお寺としてのエネルギーが回っていきますからね、それにまあ組み込まれてしまったと言いましょうか、そういう感覚が私にはあるんです。もっと真理に目覚めていただきたい、本当の信仰に目覚めていただきたい。そして思うのですが、お寺とか神社というのは一つの節目と言いましょうか、そういうまあ拠点ではあるんだけれども、でも私たちが願うのは、日々あなたが仕事をしているときに、あなたが家庭にいるときに、神仏と共に歩んでいただきたい、神仏と共に歩めるような自分自身を見つめ直す場所がお寺であり神社である、そのような感覚で見ています。そういうことで初詣に行かれるときにはどうか全てを見通されている人の前でもう心を裸にして、もう胸襟を開くと言いましょうか、本当にもう裸にして、私の全てを見てください、私の全てを、知っている存在を、あなたの前に私は今立ちました、今年一年神仏の御心に沿った生き方をしてまいりますので、どうか日々私をお導きください、お守りください、そのようなお祈りをしていただきたいなと思います。私はこのように生きていきますからという誓いを入れてからお祈りを入れている方が一体何人いてるだろうか。だからある意味もう一つの形式というかね、パフォーマンスというか、なんかそういう状態になってるんじゃないかなと思ったりしますね。そして新たな年を自分自身の権限で私をコントロールし、私の人生を歩んでいきます、そのような思いで、まあ新年を迎えていただきたいなと思ったりします。なんか本当にね、今の日本人というか、なんかね、本当になんか全てなんかお上のせいというか、なんかしてしまう、そんな感じがいたしますよね。こう人のせいにするっていう感じですよね。まあ話はちょっとあれなのかもしれませんけども、この前車に乗ってて高速道路に入るときに、助手席に乗ってた人が一緒に、まあ僕も注意したんですけど、注意というかしましたけどね、高速道路入ったら後ろシートベルトせなあかんでって言って、でそのシートベルトせなあかんで言ったら、その言い方がね、安全のためにせなあかんではなくて、してなかったら摘発されるでっていうでそのような言い方でなってしまって、本当にねって、本当はやはり高速道路もしもことがあったら危ないから、自らの命を守るために、自らの権限で、自らの意思で、私はシートベルトを締めるのだ、摘発されたら困るから締めるのであっては人のせいでしょ。だから僕に自身に言わしたら、まあこれは言ったらいけないことかもしれないけど、交通安全協会の中で怒られるかもしれないけど、シートベルトをしていなくて、そして不幸にも亡くなった方、してたら救われただろうなっていう方、そう、その人は自らの権限でその道を選んだのだ。責任という言葉は使いたくない。自らの権限でそういう道を選ばれたのだ。それが、そういう人生としてね、現れたんだって。 なんか全てなんかこうお上のせいとかなんか本当になんかもう自分の人生をなんか他人のせい、他人のせい、国のせいとか地域のせいとか社会のせいとか会社のせいとかね、もう全てなんか他のせいにしてるのが今の人たちじゃないかなと思ったりしますよね。ということで、まあ、今年の締めくくりは、はい、今年一年を自らの心を振り返って、その時その時自分の心の感情が動いたそのプロセスをちょっとスローモーションにして、自分がその感情をスイッチ入れたその、ね、状態をしっかりと見つめて、あ、私が私をこうしているのだ、だから新たなる年は自分の意思で全て私の心をコントロールしていくんだということでね、迎えていただいたらなっていうのでございます。
はい、そして先ほども、はい、あの初詣のね、あの心得もちょっと教えていただきましたけども、あの笠井さんの方に寄せていただくのは何か注意すること、この時期ですので、
うん、そうですね、言っていただいた私とかもそんなにたくさんの方来るわけではないですけども、まあ、皆さんまあ普通のやはり、マスクとかことをして来ていただいて、はい、それでまあ、予定通り除夜の鐘はするんですけども、除夜の鐘をする場合、はい、どうしても皆様方一人一人があの鐘の紐を握って鐘つきますので、うん、はい、ですからもちろんマスクはもう当然のことなのですが、はい、その列のところにアルコールの消毒を置いてますので、はい、だから必ず手をきれいに消毒して、はい、きれいな手で鐘の紐を握っていただいて、
う
ん、次の方に譲るという、
そうですね、
はい、そういうことをしていただきたいなと思っています、はい、だからまあ除夜の鐘も別に中止することなく、はい、来られた方にはそういう対応でしたいなと思っています、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、はい、今年一年いろいろ人生のヒントを教えていただきまして、また来年もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
良いお年をお迎えください。
良いお年をお迎えください。
お話をいただきましたのは西国霊場火山院山本光陽ご住職でした。今日の放送、明日までにはハニー FM のホームページにアップされますので、アーカイブ放送、スマホパソコンでいつでも何度でもお聞きいただけます。ぜひこちらでもお楽しみください。